聖書朗読していただきましたヘブル人への手紙の、ヘブルの信徒への手紙の9章27、28をもう一度お読みしてから、メッセージを語りたいと思います。ヘブライ人への手紙9章27、28ですね。もう一度ここを読みしてからメッセージを語りたいと思います。27節、また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです、ね、今日はこの御言葉からじっくりと考えてみたいと思います。人間には二つの定めがあるとここに書かれてあります。一つはただ一度死ぬこと、そしてもう一つは死んだ後に裁きを受けること、この二つであります。私たちはこの二つの定めから誰も逃げることができません。また自分の力でこの二つの定めを変えることもできません。ただ一度死ぬこと、そして死んだ後裁きを受けること、この二つの出来事はすべての人に等しく望むことになります。なぜならそれは人間が罪を犯した結果、すべての人に等しく定められていることだからです。人間に死ぬことが定められているということは誰でもわかります。そこから逃れることができないということも誰でもわかっています。そして多くの人は死ねばすべてそこで終わりと思っています。しかし聖書は死んだらすべてがそこで終わるのではなくて、死後もう一つ定められていることがあると言い、それは神の裁きを受けることだと続きます。このことを知らずに生きている人がなんと多いことでしょうか。このことが多くの日本人の盲点になっているように思います。地方の道路をこの車で走っていますと、時々黒い背景に白い文字で死後裁きに遭うと書かれた看板を見かけたことがないでしょうか。この辺にはあんまりないですかね。死後というこの看板はこれぐらいの大きさなんですけど、4分の3ぐらいを死後っていう大きな字で占めて、で残りの裁きに遭うは端っこの方にギュッと凝縮されて出てくるんです。何かこうアンバランスな文字の配列に逆に見るものにインパクトを与えます。でこの看板を作っているのは東北にある、あるキリスト教系の団体なのですけれども、全国に約45万枚の看板を貼っているということでした。死後裁きに遭うだけではないんですけどね、いくつかの文字があるんですけれども、この団体が聖書の言葉を伝えようとする熱意は確かに伝わってきます。選ぶ聖句は少し恐怖を感じさせるものもあるので、批判されることもあるようですけれども、でも確かに聖書にそう書かれてあるんです。死後裁きに遭うと。ですからここから私たちは決して目をそらすことができないわけです。でところが この恐ろしくなるような人間の二つの定めのすぐ後に、別のまた新たな二つの定めが続きます。その定めとは、救い主イエス・キリストに定められたことです。人間が罪を犯したとき、人間に死と裁きを定められたのは主ご自身でありました。その主ご自身がご自分にも同じように二つの定めを課したというのです。なぜ主は自らにも逃げることのできない二つの定めを課したのでしょうか。それはこの自らに課した二つの定めによって、人間に定められた苦しい二つの定めを喜びに変えるためでした。自らの命を犠牲にしてでも、人間をその死と裁きの定めから解き放とうとされたのでした。主が自らに課したその二つの定めとは、人の罪を負うためにただ一度身を捧げられること、そしてもう一つは、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるということ、この二つです。キリストの一つ目の定めである、人の罪を負うためにただ一度身を捧げられることとは、もちろん十字架のことです。十字架で死なれたことです。人間と同じように主も一度だけ死ぬことを定められたわけです。しかし人間は自らの罪の結果死が定められたのに対して、キリストはその人間の罪を負うために死なれたのです。旧約時代の預言者イザヤは、幻のうちにこのキリストの十字架を見てこう予言しました。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと。神の御子は人間の罪を負うために十字架にかかって死ぬことをご自分の定めとなさいました。そしてそれにより私たちに平和が与えられたのです。今から1400年ほど前のこと、当時、中国は唐の時代でした。また朝鮮半島は百済と新羅の時代でした。で、百済が唐と新羅の連合軍から侵略を受けたとき、日本は援軍を百済に送って百済の国を助けようとしました。これが662年に起きた白村江の戦いと呼ばれるものです。しかし唐と新羅の連合軍を前に苦戦を強いられます。そして半ば日本の兵士たちは、捕虜のような状態にまでなってしまいます。その時その兵士の一人であった、農民出身の大友部袴という人が、唐のこの軍隊は次に日本襲来を計画しているということを聞きつけます。唐の軍隊が日本に攻めてきたら大変なことです。一刻も早く日本に帰ってこのことを伝えなければならない、そのように思いました。しかしこの状況の中で、また国に帰るお金もなかったんです。それでこの袴は考えました。4人の仲間が他にいたのですが、この4人の仲間に自分を唐の国に奴隷として売りなさいと 売ってそのお金であなた方は日本に帰るがいい。そして唐が攻めてくるということ、この情報を伝えてほしいと、そういうふうに言うんです。自分がなんと奴隷になる、そのような犠牲を払って日本という国を助けようとしたんです。4人は袴を売ったその費用で無事帰国することができます。そして彼らが持ち帰った情報は生かされ、その後日本は沿岸の警備を強化し、また都を移すなどして防衛に努めました。一人異国の地に残された袴は、それから30年もの月日をそこで過ごすことになります。想像を絶する苦難の日々だったことでしょう。しかしやがて袴は故郷ふるさと日本に帰ることができます。時の天皇は袴を迎えて、あなたが朝廷を尊び、国を愛し、自分を売ってまでして忠誠を示してくれたことを喜ぶと異例の言葉を述べて褒美をくださったということです。袴は日本という国を救うために自らを犠牲にして売り渡しました。同様に主イエス・キリストは自分の命を捧げて人類を救おうとされたのでした。私たちのためになしてくださったことによって、人間に定められた二つ目の定めである裁きの時に、イエス・キリストを信じる者は罪なき者として裁きの座に立つことができ、また永遠の命を受けることができるようになりました。つまり罪のゆえに滅びゆく定めにあった私たちを、ご自分の命と引き換えに救い出すことをキリストは自らの定めとされたのです。そしてこの自らの命を犠牲にすることを定めたことによって、二つ目の希望に満ちた定めの扉が開かれることになります。それはご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるということです。これはもう間もなく起こるであろうイエス・キリストの、まあ、ご再臨の約束ですね。主は私たちに救いをもたらすためにもう一度天の御国からこの地上に来てくださることをもう一つの定めとし、変わることのない約束としてくださいました。ではどのような人たちのもとに主は現れてくださるのでしょうか。それははっきりと書かれてあります。何と書かれてあるでしょうか。ご自分を待望している人たち、ご自分のことを待ち望んでいる人たちのもとに主は戻って来られると書いてあります。それ以外の条件は何一つ書かれてありません。主を待望している人々のもとに主はその人を救うために必ず現れてくださいます。なぜならばそれは変わることのない、変えることのできない定めだからです。そうすることを主はご自分の定めとなさいました。今皆さんは主が戻って来られるのを待望しておられるでしょうか。ここがポイントになります。主を待望している者のもとに主は戻って来られると、これを定めとしているからです。皆さんは主が戻って来られるのを待望されていることと思います。主にお会いしたい、早くお会いしたいと願っておられることと思います。そのように皆さんが望んでおられるのならば、その人は間もなく主が天から下って来られるのを目撃することになるでしょう。そして一瞬のうちに天に 引き上げられていくことになります。それはそこで主とお会いすることになっているからです。これから私たちは先祖聖餐の儀式を行います。その中でぜひ私たちに本来定められた二つのこと、すなわち死ぬことと死の後裁きがあることを思いつつ、しかしキリストが自らに定められた私たちの罪を負うために死なれたということ、そして死を待望する人のもとにもう間もなく再臨されるのだということ、この二つのキリストの定めに思いを馳せたいと思います。